刻は12時29分回りました。皆様お待たせをいたしました。今日は第3週目、月の3週目ということで、教えてなみち先生、そのお悩みまるっと心理学で解決ということで、スタジオに吉田なみ先生お迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
はい、それでは今月もよろしくお願いいたします。雨怖かったですよね。
怖かったですね。
大丈夫でした。
今回は大変でしたね。私はあまり家から出なかったので。
そうかそうか、
はい、大丈夫でした。
じゃあもうずっと家にいて過ごしたっていう感じでしたか。
ね、はい、警戒レベル4が出ましたよね。
そうですよ ね、
本当にびっくりしました ね、
ね、まあ、ちょうどお盆だったということで、まあ、自宅にいらっしゃる方の方が多かったのかな、
ね、
ということもありますけれどもね、はい、さあ、今日は、まあ、テーマなんですけれども、はい、オリンピックが終了いたしまして、ね、はい、オリンピックはもうご覧になってましたか。
そうですね、なんとなくですけど見てました。
なんとなく、はい、たくさんの方が、ね、あのメダルを取られまして。
そうですね、
本当にあのたくさんの笑顔というか、ね、そんな顔も見れましたけれども、
はい
はい、さあそんなオリンピックの選手、はいはい、なんであんなに頑張れたりするのかっていうのがもうどうなんでしょうね。もう私たちが思っている以上のメンタルの強さっていうのがあるのかなと思いますよね。はい、はい、さあ今日はそんなことで奈美先生にもいろいろと話を聞いていこうと思います。
は
い、
そうですね、はい、はい、ではですね、はい、そのね、オリンピック選手のような、折れない心の、ね、作り方なんですけど、
はい、
若子さんは、注目していたオリンピック選手は誰かいらっしゃいましたか。
スタートしてから、
はい、
鉄棒で、
あ、鉄棒、
体操で、はい、あ、はい、こんなすごいスター選手が生まれてたんだと思ってものすごいびっくりしました。
うんうんうんうん、あ、そうなんですね。
あとは卓球、もちろん水谷選手とか、ね、強い中国相手にすごいなと思って、
うんうん、ね、卓球盛り上がってましたね。
盛り上がってましたよ ね、 ね、はい、やっぱり注目してましたね。
そうですね、
はい、
私はやっぱり野球なんですよね。
野球か
野球です、ね、やっぱり野球かっていう感じなんですけどね、
はい、
野球もね、本当にずっと見てました、
はいはい、
そして野球といえばね、甲子園も、
う
ん、
そうです、
始まっていますよ ね、 ね、
ちょっと雨でね、延期になったりとか、延期、延期、ね、そういうことが多いですけど、
そうなんですよ、うん、今年私ですね、大好きな甲子園が無観客だったので、うん、とてもがっかりしていたんですが、
はい、
関係者だけ今年は入れるんですよね。
うーん、
そうなんですよ。で、私甥っ子が甲子園に出場して、
あらま、
そうなんですよ。
そうなんですか。
なので
どちらの高校で、
山梨の日本航空です、
うん、
背番号16番で、
はい、
ベンチ入りして、
それはそれは、
そうなんですよ、
見ないといけないですね。
そうなんですよ。でね、まあ、子供が、息子が日本航空の OB なので、
うんうんうん、
も
う
それもあってね、ちょっと応援に行かせていただいて、
うんうん、
1回戦 見てきたんですけどね、
はい
はい、やっぱ甲子園っていいですよね。
いいですよね、
はい、でも日本航空に限らず、うん、一生懸命打ち込んでいる姿っていうのはね、本当に心を打ちますよね、
は
い、
うん、
ね、そしてね、オリンピック選手にしても本当すごいですよね。
そうですよね。
で、今回はね、特にね、もうすごいなと思ったんですが、何がすごいかって、このコロナ禍で、うん、オリンピックをもうやるとかやらないとか、うん、もうやらないとかやるとか、
うん、
もう二転三転してギリギリまでねしていましたよね、
はい、
最後の最後まで決まらない中、ずっとオリンピックへのモチベーションを持ち続けて練習ができる、これがもうすごい、もう並大抵のメンタルではできないと思うんですよね。もう皆さんやっぱ諦めるのが、まあ、普通というかね、
はい、
でもその中でするっていうのはね、すごいなと思います。
そうですよね、
はい、ではね、私たちにも真似できる目標の定め方や折れない心、踏ん張る力をつける方法をね、お話ししていきますね。まず目標の定め方についてなんですが、皆さんはそもそも目標を持っていますでしょうか。 オリンピック選手もですね、もちろん目標を持ってやっていらっしゃると思うんですが、私たちも目標をね、持っていますでしょうか。私心理学のね講座では毎年1年の初めに目標作りをするんですが、皆さんはね目標を立てていますでしょうか。和歌子さん、今年目標って立てられましたか。
目標は一応立てるんですけど、こう焦ることがないというか、焦らないからその目標を立てただけみたいになることもたまにありますね。
なるほどね。
期限がないから、放送だったらもう来週あるよとか、絶対これしないとみたいな、なんかあるんだけど、そう、自分で立てたってなんかお尻がないから、それがちょっと自分自身のダメなところなんかなと思ったりしています。
なるほどね、今8月なんですが、その立てた目標って覚えてます？この8月で、
この8月で立てた目標、なんかあったなっていう、紙に書いたなっていう感じですね。
紙に書いたんですね。すごい。こんな感じで和歌子さんみたいな方が普通だと思います、実はですね、ほとんどの方が夢が叶わなかったり、目標が達成できたりすることができないんですよね。でその理由は2つあります。
2つあるんだ、
1つはそもそも目標立てていないこと、目標立てなかったら叶いません
ね。そうですよね、
でもう1つは和歌子さんのように目標立てても忘れてしまうということなんですね。これが原因ですね。
それが原因かやっぱり、
ではじゃあなぜかっていうと、これにもまた理由があります、その理由はですね、幼少期にあります。私たちは小学校になって新学期に教室へ入ると学級目標っていうのを立てたじゃないですか、で毎年ね立てましたよね。でその時にねみんなで意見を出し合って、学級目標を作ったり、でそれぞれグループになってグループ目標っていうのをね、作ったり、いろんな目標を作りました。そしてね教室には学校の教育目標なんていうものがね、掲げてあって、でそのみんなで決めた学級目標を教育目標の隣に貼り出してね、もう見えるところに貼ってね、いましたよね。でこんな風にやっていたんですけど、そこからなんですよね、その目標を私たちは叶う努力をするわけでもなく、話題に上がるわけでもなく、そして3月に精査するわけでもなく、そのまま次の学年に上がってしまうんですね、あんなに大きく張り出したにもかかわらず、周りの景色と同化してしまって、風化してしまうんですよね、そして作ったことすら忘れてしまい、次の学年に上がります、こんなことを毎年やっているので、私たちは目標を達成することが目的ではなくて、目標を作ることが目的になってしまってるんですね。
それはよくありえるかもしれないな。
和歌子さんもそうだったんじゃないですかね。
そうですね、目標はしっかり作りますね。
でも立てることが目標で、叶えることが目標ではないみたいな、そんな感じになってるんですよね。
そうかもしれない、
そういう方が多くて、これやっぱり幼少期にこういう教育を、受けたというかね、こういう風だったからっていうことが大きいんですよね、だからね、目標を作ることが達成できたからもう終わりと考えるんですね。
達成できてないのに
満足。
あかんやん、それそうだ。
そうするとね、目標を達成するのではなく、手段が目的になってるんですね。そうなんです、でそうなると夢や目標は叶える必要はないというか、なんとなく叶わなくてもいいやみたいな、夢だからみたいなね、と思ってしまいます。毎年1月に目標を決めても叶わないのはこのあたりに原因があったんですね。ということはですね、あなたが夢を叶えられない人でも目標を達成できない人でもないんですよね、目標の立て方に問題があるということなんですね。ではどのように目標を定めるかというと、さっきのお話でも出てきた手段を目的にしないことです。 そして検証期間を設けることなんですね。
この検証期間っていうのがちょっとよく分かんなかったりするんですよね。
そうですね、検証期間っていうのはね、叶ったかどうか、
叶ったかどうか、はい、
そうすると1月に今年の目標を立てたのであれば12月か1月に検証期間を設けるんですね。でその立てた目標を見て叶ったかどうかをちゃんと見る、こういうことが大切になってくるんですね、
はい、
でこれをやってないからわからなくなってしまうっていうことなんですけど、で私の講座にね来てくださってる方は皆さん夢や目標を叶えられています。で私もねもう、どうかな3割ぐらいはもう叶っています。なのでということは私は今年の目標が何かっていうのはちゃんと今でも覚えてるんですね。で大きなテーマとあとはサブのテーマが、まあ、20個ぐらいあるんですけど、
どっか見えるところにいつも書いてるんですか？
そうなんです、書いて貼ってて、で月始めに、うんうん、私 Google カレンダー使ってるので Google カレンダーに、うん、なんか目標を見るみたいな、そんなような感じで書いてあって、でそれをこう見るっていう感じですね、はい、でそうすると、見忘れることがない、
はいはい、うん、
で10月あたりになってくると焦ってまだ叶ってないものをちょっと見たりとかね、うんうんうん、そんなことをしたりします。
なるほど、
うんうん、なので、もうすでに私今年のテーマは笑いなんですね、
うんうんうんうん、
なのでとにかく笑いを追求するっていうねことをやっています。そして、私の講座に、ね、来てくださってる方皆さん夢や目標を叶えられているんですが、
はい、
中でもね印象深かったのは数年前に、その方再婚されたんですね、
はい、
で再婚されたんだけど、前のねご主人との間にできた子供さんと今のお父さんがねなかなかうまくやれなくて、いつか家族写真を撮るのが夢っていう風にねおっしゃっていました、
うんうんうん、
そしてそれをその年の目標にされたんですね。そして心理学をしっかりと学んでくださって、
はい、
家族にね上手にアプローチしてとうとう家族写真を撮ることに成功しました。
お
もちろんね家族写真が撮れたってことは親子の仲も良くなって、
うんうんうん、
撮った写真をね嬉しそうに見せてくださったんですね。皆さんの嬉しそうな写真を見て私の方も嬉しくなり、心理学を伝えてよかったなと思えた出来事でした。
なるほど、いいです ね、そういう目標が ね幸せとともにできると
幸せですよね。ではですね、うん、次に今度はね折れない心や踏ん張る力をつける方法をお話ししますね、
はい、ぜひぜひ。
はい、皆さんはね、やっぱオリンピックっていうと、まあ、指導とかコーチとかそういう話になってくると思うんですが、うんうん、はい、厳しく指導するのと優しく指導するのではどちらが上手くなると思いますか？赤子さんどうですか？
スポーツだから、うんうん、自分自身部活やってる時はやっぱり厳しかった、うん、部活の先生が
厳しかった、
ね、だから厳しいもんだと思ってますけど。
そうですよね、
違うんですか？
そうなんですよね、そのあたりのね話をしていきますね、
はい、
まあ、厳しくすれば辛くなりますよね、うん、
そうですね、
傷ついたりね心が折れてしまったりするし、優しくすれば甘えが出るし、うんうん、いいんだよいいんだよできないあなたもいいんだよって、
うんうん、
ね、やっぱり優しくなっちゃうとね、そこに甘えが出ますよね、
はい、
どちらがいいかね迷いますよね、うんうん、これ子育てもそうでじゃないですか。
そうですよ ね、
北風と太陽の絵本を知っていますでしょうか？
はい、見たことあります。
見たことありますか？
はい、
はい、北風さんと太陽さんがね、キソンですね、コートを着た男のコートを脱がそうとします、
うん、
北風さんはピューピューと風をかけて無理やりコートを脱がそうとします。でも男はさらにしっかりとコートを着込んでしまいました。そこで太陽さんが暖かく照らし始めました。すると男は暑い暑いと言いながらコートを脱いでしまいました。こんなお話がね、
うん
うん、ありましたよね。ここで大切なのは 北風さんのように無理やり脱がそうとしてもさらにしっかりと着込んでしまったように無理やりやらせたり叱ったりして指導すると、まあ、親のようなね、近い関係近い相手だとかえって固くなに頑固にもうやらないとかもう知らないとかってね固くなになってしまうし、コーチのような少し距離のある関係だと今度は萎縮するんですよね。
はい、
はい、だから大抵の人は萎縮 してしまってコーチの目が気になってしまっていつもの力が出せず、はい、ということが起きてきます。はい、なのでここらでね、もしあの厳しいやり方指導をあのやられてるコーチは少しねやり方をこう違うやり方も取り入れられるとねもしかしたらいいのかなと思います。でこれでもね今まで、ほとんど特に日本はこういう指導の仕方だったじゃないですか。でそれでもオリンピック出てるじゃないですか、はい、そして金メダルも取ってるじゃないですか。でこれなんでかっていうと中にはね負けず嫌いな人がいるんです。
は
い、でそれに負けずに頑張れる人が一定数います、
はい、
叱咤激励されたり何クソ根性で頑張ったりできる人、叱られても叱られても這い上がったりクソみたいなねっていう風に思ってこう前に進める人、そういう人って世の中には一定数います。
なるほど。
でそういう人が日本の代表になっていくんですよね。それがねオリンピックに出られる人です。
はい、
でもそういう叱られて指導された選手ってね最後のあと踏ん張りあと一踏ん張りっていうところで萎縮しまうとも言われているんですよね。私たちはそんなところでほら叱られてもその人のために厳しくするんだったらできるじゃないかっていうふうにねオリンピック選手を見てねオリンピック選手がこう厳しく指導されているのを見て叱られているのを見てほらね厳しくした方がいいじゃないかっていうふうに私たちはね思ってしまうんですよね。
はい、
でもそれって数パーセントの人、そういう数パーセントの能力の高い人を引き合いに出して厳しくするべきだと考えてしまうんですね。でもそういう人たちでも、もうもはや神というか神の領域というかねだと思うので私たちのような凡人がですねそれ真似してもうまくいかないわけなんですよ。
気持ち的にねなかなかそこまでいけないことも多かったりしますもんね。
そうなんですよ。で私たちのような凡人が頑張れる方法って厳しくでも優しくでもない方法を使います。実はですね勇気づけという方法があります。あまり聞き慣れない、ね、言葉だと思うんですが、勇気づけはその人に、ね勇気を与える言葉なんですね。これは、決して甘やかすことでもなく、厳しくするっていうことでもないんですね。その人の能力を信じるというかね、そういったことになってきます。
はいはい、
勇気づけはまずはできていることをしっかりと認めることです。私たちはどうしてもできていないとか若子さんもできていないでからダメだみたいなねさっきのその話ができて、出てきたんですけどできていないことよりもできていることっていうと若子さんの場合は私は毎年目標を立てている、そこをしっかりと認めてあげることなんですよね。
はい、
叶えてないからダメだっていうことではなくて目標を毎年作っている。で叶え方はやり方が間違ってた、ただそれだけのことなのでやり方の知識をこうやって、入れたら あとはね、来年の目標をからはやり方を変えてやっていくっていうことなので、でも私はずっと毎年目標を作ってきた、目標を立ててきたっていうところは自信を持ってほしいなと思います。
わかりました、
はい、そしてね、大丈夫君ならできる、よっと言ってあげることなんですよね。どっかで聞いたことありますよね。
君ならできる、ありますね。
松岡修造さんね。
そうですね。
そう。君なら大丈夫、君ならできるよ、はいはい、やってごらんよって、
うんうん、
できなかったらどうしよう、できなかった時に考えればいいよ、まずやってみようよって、
はい、
ね、これが勇気づけになります、うんうん、はい、ということでね、今日は、この辺でちょっと終わろうかなと思います。
はい、わかりましたね。えちょっと本当に些細なことでございますけれども褒めてもらってありがとうございました。さあ今お送りしているナンバーはこれ奈美先生からのねリクエストですけれども、嵐でカイトですね。はい、これはやっぱりどういう気持ちで選ばれましたか。
ね、この歌はね、アスリートやこれからの時代を担っていく若い世代を応援する楽曲という意味を込めて作られているそうなんですね。
はい、
なのでこの、曲をねリクエストさせていただきました。
はい、 さあ本当に今月もいろんなお話を聞いてきましたけれども、まあ、自分を認めてあげてできたことを褒めながらも次に向かって頑張れるところを進めていこうではないかということですよね。
そうですね。
はい、さあこのコーナーでは皆さんからのいろんな心理学で解決したいお悩みも、ね、募集しておりますので、よければこちらまでお寄せください。さあファックスは 057224-7630、 E メールは info@fmpipi.co.jp です。ということでこの時間は心理カウンセラー吉田奈美先生をお迎えしてお送りしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
古く小さい姿で